富山商工会議所の提供でふれあい情報交差点をお送りします。
事業主の皆さん、富山商工会議所の共済制度会員共済ふれあいで福利厚生制度の充実を。特徴は一口800円から審査なしで加入できます。病気、災害による死亡から事故による入院まで業務上業務外を問わず24時間保証。がんや6大生活習慣病で入院した場合やがんで先進医療を受けた場合は一時金が支払われます。配当金で実質負担を軽減。独自のお祝い金、お見舞い金制度がついています。富山商工会議所の共済制度会員共済ふれあいをよろしくお願いします。
今回は富山商工会議所青年部専務理事中川武秀さんのお話です。
今回は第18回ビジネスプランコンテストで中川さんをはじめとしたチームがですねグランプリを受賞されたということで、そのお話を聞いていきたいと思います。第18回ビジネスプランコンテストグランプリおめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
そもそもこのビジネスプランコンテストっていうのはどういったものになるのか、まずはご紹介いただけますか。
はい、日本商工会議所青年部が例年開催しております事業の一つで、今年で令和2年度で第18回目を迎えるビジネスプランコンテストというふうになります。さらになんというか発展しただったり想像するようなビジネスのプランをパワーポイントを使ってプレゼンをして発表して競うというようなコンテストになっております。
3月の6日にグランプリが発表されました。最初の審査が去年の11月に行われまして、だいたい80プランほど集まったとお聞きしております。その中から書類審査を経て15プランが選ばれ、その後集合研修というブラッシュアップ研修会が2泊3日で行われ、二次審査があり、そしてグランプリ1つ、準グランプリが2つ決定したということです。で、中川さんは八津尾工業という会社の取締役をされております。今回のビジネスプランには普段のお仕事が非常に関わっているということなんですけれども、どんなプランをご提案されたんでしょうか。
はい、今回ですね、雑草の生えない土壌改良剤で世界を変えろ、排石膏ボードの新たな価値で資源循環に貢献するというテーマのもとプレゼンさせていただきました。
本郷さんの会社は何をされている、どんな事業をされている会社なんですか。
建物の解体工事を行っております。
そこでその排石膏ボードというのが出て大きな社会問題になっているということなんですけれども、排石膏ボードというのは何ですか。
いわゆる住宅、その他ビル等でもそうなんですけれども、内装材として、使われている建材の一つです。はい、
これは普段ですとどのようなこの処理の仕方をされてるんですか。
分別解体が義務付けられておりまして、それに伴い分別してですね、排石ボードはリサイクル場に持っていかれるという段階で、当然そこでリサイクルされるというものなんですけども、それ以外になかなか不純物が混ざりまして、リサイクルできない、なかなかできないというものが出てくると、それがなかなか処理の方がその後先の処理が大変になりまして、行き先もなかなか、ゆくゆくは埋め立て処分場とかそういうふうになっているというのが現状です。
なのでその埋め立てているもの、処理費もかなりかかるということで、その排石膏ボードをなんとかできないかということで、今回はプランを立てられて、しかもプランだけではなくて少しこう実行ももうすでにされているということなんですけれども、八津尾工業だけではなくて他の機関とともに行われたんですよね。はいはい、どちらになりますか。
弊社の他に、富山商事株式会社さんと富山高専さんの産学で連携して共同研究をしているというふうになります。
排石ボードの使い道として土壌改良剤を作ったらいいのではないかということになったわけですよね。
はい、はい、そうです。はい、 改良材自体はもう粉のようなものができて、できてまして、はい、それを土壌に撒いて、表層改良といって、土の表面だけを改良するというものになります。
そうなると土壌改良材を入れることによってまず良さというのは雑草が生えにくくなるということなんですよね。
そうですね、今回開発したものに関しては雑草が生えにくくなること、ある植物の肥料となると。
そのある植物というのがクラピアという植物だそうで、この植物は、
まあ、芝のような緑化植物になりまして、まあ、芝の約10倍の速さで成長すること、それから非常に根が深くですね、まあ、1.5 メートルぐらい、最大で3メートルぐらいまで根が張るということ、それから生態系コントロールというところで、まあ、種がないのでコントロールがしやすいということになります。
植えたいところにだけこうしっかり生えるということで、どういったところで活用できそうですかね。
のり面保護だったり、まあ、地滑り対策、沿岸沿いの緑化、下水地域の緑化などに、使えるというものになります。
すでに研究というか社会実験みたいなものをされているということで、その結果も今回報告されたんでしょうかね。
はい、昨年からですね、沖縄の方で、沖縄の赤土汚染問題 に、使えるんじゃないかということで、現地の方でフィールドテストを展開しております。
こうしたこのビジネスコンテストに応募することによって中川さん自身が何か変わったとか学んだみたいなことってありますか。
まあ、この事業もそうですし、まあ、新たな事業展開で今解体業やってますけど、それだけじゃなくて、いろんなところにも幅を広げるというかいうこともできますし、まあ、改めてその作り込む際にはですね、自社のことを見つめ直す時間にもなりましたし、まあ、そういった意味では非常にいい時間というかいいものにいい経験をさせていただきました、させていただいたなというふうに思ってます。
やはりこの商工会議所の青年部に入ると何かいろんな経験ができますでしょうかね。
そうですね、経験もできますし、まあ、いろんな方々と知り合える場にもなりますし、まあ、正直ここに所属してなかったらこのプランはなかったと思いますし、まあ、そういった意味で青年部に入っててよかったなと思いますし、まあ、ぜひですね、今の現役会員の人にもですね、いろんな経験はしていただきたいなと思いますし、まあ、ぜひ他でも入るのを悩んでいる人もおれば、ぜひ入って入会していただきたいなというふうに思います。
だから共同研究された富山昌司さんも同じこの青年部の方になるわけですかね。
はい、同期で入りまして仲良くさせてもらっている方です。
は
い、
高専の教授の方は
青年部とは関係ないですけども、まあ、その富山昌司さんとももともと研究されてますし、でもその先生非常にタフ先生っていうんですけど、まあ、非常にこの分野に関しては本当に素晴らしく長けた方なので、僕らも日々勉強しながらですね、教わりながら、一緒に汗をかいとるというふうになります。
将来的に思い描いていることは何かありますか。
まあ、それでもちろん社会問題が一つ解決できるのも素晴らしいことだと思いますし、それだけではなくてですね、これの用途としていろんな場所で使えるというふうに思ってますし、まあ、そこでは課題解決にもつながるというふうに思ってますし、まあ、ひいては世界中どこでも排石膏ボードもありますし、まあ、いろいろ展開できるんじゃないかなというふうに思ってます。
富山で生まれたアイディアが世界を変えていくかもしれないということですね。大変今後の活用にも期待したいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お話は富山商工会議所青年部専務理事で八尾工業取締役の中川武秀さんでした。富山商工会議所の提供でふれあい情報交差点をお送りしました。